この16章には罪の結末のことが記されてあります。一節を見るとこのバーシャに対する主の言葉があったとあるわけですけれども、バーシャは北イスラエルの王となったわけなんですけれども、二節を見るとあなたはヤロブアムの道に歩み、私の民イスラエルに罪を犯させ、その罪によって私の怒りを引き起こしたと、そのような主の言葉があり、そしてバーシャは死んだわけですが、彼の子エラがこの代わって王となったわけですけれども、しかし神の怒りはそのバーシャの家に向けられて、そしてバーシャの子エラは王とはなったわけなんですが、8節を見ると治世は2年であった、もう短かったわけです。9節を見るとこの宮廷長官アルツァの家で酒を飲んで酔っていたとあるわけなんですけれども、もうまさに放蕩な生き方をしていた。その時に自分の部下であった戦車隊長のジムリによって、なんと彼は10節を見るならば打ち殺されてしまった。そしてそのジムリは11節を見ると自分がこの王となったわけなんですけれども、彼自身も15節を見るとジムリが7年間テルツアで王とな、7日間テルツアで王となった、たったもう1週間しか持たなかったわけです。その後彼はまたこの自分の部下たちに迫られて、18節を見ると王宮の高殿に入り、自ら王宮に火を放って死んだとあるわけです。もうことごとくこの王となっていっても滅んでいってしまうという姿がこのところに描かれてあります。そしてその後もこのオムリという人が次の王となったわけなんですけれども、オムリがしたことは24節を見ると彼は銀2タラントでシェメルからサマリアの山を買い、その山に町を建て、彼が建てたこの町の名をその山の持ち主であったシェメルの名にちなんでサマリアと呼んだ。このサマリアは北イスラエル王国の首都となったわけです。そしてその後また北イスラエル王国は先に滅ぼされてしまうということになるわけですが、この町を建てたもうオムリ自身も死に、その後に28節見ると彼の子アハブが代わって王となった。アハブっていうのはもうそれこそこのイスラエルの歴史の中で最も悪い王と言われているわけです。31節には彼にとってはネバデの子ヤロブアムの罪のうちを歩むことは軽いことであった。なんと先に一番最初に罪を犯したヤロブアムよりもこのもっと軽いような、そういうようなもう非常に悪に悪を重ねるようなことを彼は行っていくわけです。しかも彼の妻はシドン人の王このイゼベルと名前があるわけなんですけれども、このイゼベルも非常に悪いこのことを行った人物であるわけです。32節を見るならばバールのために祭壇を築き、それどころか33節にはアシュラ像も作った。そしてさっきのこのヤロブアムの罪とは何だったかというと、金の格子を作ったのがヤロブアムの罪であったわけです。それこそある人はこのバール、そしてまたアシュラ像、また金の格子、もう悪の三位一体というふうに言われるぐらいにこのアハブ王は非常に主に対して悪を行う。そしてまたその時代に34節を見るとベテル人ヒエルという人がエリコを再建した。これはエリコを絶対に再建してはならない、再建する者は呪われると言われたわけなんですけれども、この人物はこの再建して礎を据えた時には長子アビラムを失い、そしてまた門を建てた時には末の子ゼグブを失った。もうまさに呪われるようなことを彼は 行っていったということで あるわけです。もう悪に対して悪を積み重ねているという姿がこの旧約聖書の中に私たちは見ることができるわけですけれども、あのロマ書の6章の23節に罪の支払う報酬は死であるというがごときに、本当にその罪の報いっていうのは永遠の滅びに行ってしまう。じゃあ救われるためには何をなすべきか、それは神の賜物であるキリストイエスを私たちは信じ、その永遠の命に預かる以外にその救いはないということです。私たちはこのイエス様の十字架によって罪が許されて、そしてまたその十字架で罪の代価が払われる、そして私たちが贖い買い取られて神のものとされる、これ以外に救いがないということを私たちは覚えさせられます。まさに旧約の時代というのは罪に対してまた罪をもって報い、もう罪に罪を重ねるような、それがもうイスラエルの歴史であり、ついにはバビロンによって滅ぼされるというような姿を私たちは見るわけですけれども、私たちは同じことを決してしてはならないわけですし、何よりも私たちは主なる神様が私を立ててくださっておられる、命を与えておられる、そのことを覚えて、私たちは何よりも主に感謝を捧げ、そしてまた主に忠実に従っていくものとさせていただきたいと思います。